私たち家族は5年6ヶ月前に日本に来ました。日本で生活する中で様々な経験をし感じたことがあります。その中で特に印象的だったのは、日本では笑顔ですね。笑顔が強調されているということです。今も笑顔ですね、皆様。子供たちの学校や街中ですね、そして教会の中でも笑顔が大切にされていると感じました。とっても素晴らしい文化だと思いました。どこにいても親切な笑顔に出会い、安心感と良い感情を多く感じました。しかし一方で、こんな考えも浮かびました。笑顔をしなければならないから、無理に、でも笑顔を作らなければならないだろうかとですね。しかしすぐに気づきました。笑顔ではない方々にも多く出会ったんです。心の中に喜びがなければ笑顔を作ることほど難しいことはありません。このように私たちの日常生活の中で、まるで笑顔が強調されているかのように、喜びや幸せに関連するものに触れることはそれほど難しいことではないと思います。最近のテレビの広告を見ても、喜びや幸せを語りながら自社の製品を宣伝する会社がたくさんあると思います。ある有名な会社のハムですね、ハムの広告を見たことがあります。広告のキャッチコピーは、食べる喜びをみんなででした。その広告を見ながら、あのハムを食べれば幸せになれるかもしれない、何か食べる喜びがありそうで、ぜひ一度買って食べみたいという気持ちになりました。このように世の中のすべての人が何らかの喜びを求めながら生きていると言っても過言ではありません。食べること、見ること、何かをすることで、自分なりの喜びを追求しながら人々は生きています。皆さんはいかがでしょうか。今日の聖書の箇所を通して、クリスチャンとして本当の喜びは何であろうか、それに対してお互いに考えてみたいと思います。まず第一に、パウロとフィリピ教会の信徒たちにあった喜びは、お互いに思い祈ることにありました。パウロはフィリピ教会の信徒たちを思うたびに神に感謝していると言います。聖書の3節です。私はあなた方のことを思うたびに、私の神に感謝しています。誰かを思うということは、どうすれば可能でしょうか。それは愛があってこそ可能なことです。家族と離れて過ごしたことのある方々は共感されると思います。子供たちを学業や仕事のために他の地域に送り出し、毎日子供のことを思ったことのある方もいらっしゃるでしょう。人が誰かを好きになると、どうなりますか。毎日思い出すのです。パウロはフィリピの信徒たちを霊的な子供と考えていたので、当然そうだったでしょう。コリント 箴への手紙第1、4章15節で、パウロはこう言っています。たとえあなた方にキリストにある教育係が1万人いても、父親が大勢いるわけではありません。この私が福音により、キリストイエスにあって、あなた方を産んだのです。このようにパウロは彼らを思い、思うたびに神に感謝していたんです。感謝するということは、パウロの内面に何か喜びがあるということです。続いて今日の本文4節にはこう書かれています。あなた方すべてのために祈るために、たびにいつも喜びを持って祈り。パウロは思い、感謝するだけでなく、フィリピ教会の人々のために祈るとき、いつも喜びを持って、祈っていたんです。なんと美しい姿でしょうか。神様はこのような姿を見て、どれほど喜ばれたことでしょうか。皆さん、私たちもこのような、真の喜びを味わうべきではないでしょうか。これは単にパウロ一人のフィリピ教会への片思いではありませんでした。パウロがこの手紙を書いた理由の一つは、今パウロは牢屋にいるパウロのために、フィリピの信徒たちが経済的に困難な中でも、パウロの苦しみを少しでも和らげるために、宣教のための支援を送ってくれたことへの感謝を伝えるためでもありました。神様は私たちにこのようにお互いに思う心を与え、お互いのために祈ることを通して喜びを与えてくださいました。過ぎ去った時間を振り返って思い出す人は皆さんいませんか？昔の友人、職場の同僚、遠くにいる家族、以前通っていた教会など、何でも一度思い出してみる時間を持ってみてはいかがでしょうか。そしてその人のために神に感謝し、喜びの祈りを捧げるなら、神様はパウロが語るその喜びを私たちにも経験させてくださると信じます。じゃあ第2に、福音のために共に働くことに喜びがありました。5節です。5節を読みします。あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。フィリピ教会の信徒たちは、神のメッセージを伝えるパウロの働きに貢献することで、喜んで福音のための働き、宣教のための働きにパウロの協力者となりました。一言で言えば、ギリシャ語で、コイノニアです。コイノニア。聞いたことある人もいらっしゃると思います。一般的に、コイノニア、ギリシャ語ですけど、といえば、福音における交わりと理解されています。しかし、コイノニアは、単に一緒にいることではなく、生き方を分かち合い、喜びと苦しみ、財産を分かち合い、使命を共にする深い連帯を意味します。パウロから見て、フィリピ教会の信徒たちは、まさにそうでした。 前にも語りましたが、彼らはパウロがピリピで働いていた時も、さらには今牢屋にいる時も実際にパウロを助けてきました。パウロが偉大な福音の使徒となることができたのは、このような協力者たち、同労者たち、共に福音のために働いたピリピ教会の信徒たちのような人々がいたからこそ、可能だったんです。彼らはパウロを助けたのは、世界に福音を伝えようとするイエス・キリストの大義のためでした。そしてこの共にあることは決して揺るがなかったんです。フィリピン教会の信徒たちはパウロを通して福音を聞いた最初の日からこの手紙を書いている日まで、約12年以上にわたってパウロを助けてきたと言います。彼らはただ後ろに座ってパウロの動力に拍手を送っていただけでなく、パウロの働きに積極的に参加していたのです。祈りで、もてなしで、さまざまな形でそうしてきたのです。フィリピ教会は自分たちも貧しくて困難な状況の中で、エルサレム教会の貧しい信徒たちのために募金をしたこともありました。裕福ではありませんでしたが、喜んでそれを成し遂げたのです。極端かもしれませんが、そのように福音のために共に働いたピリピ教会の信徒たちがいたからこそ、今日ですね、私たちが福音を聞き、神を礼拝するこの場に座っているのではないでしょうか。パウロとピリピ教会の信徒たちには、まさにその喜びがありました。世の中でいう、幸せ程度ではありませんでした。本当の喜びを語っているのです。皆さん、幸せと喜びの違いは何だと思いますか。辞書ではですね、ほとんど同じように説明されていますが、違うものです。幸せは私たちの経験の中で、ある状況、ある環境に焦点を当てる、水平的な観点、視線を意味します。物事が自分の思い通りに進むとき、私たちは幸せを感じるのですね。しかし、喜びとは、神に目を向ける垂直的な姿勢を意味します。信仰の人は試練の中にあってもですね、喜ぶことができますね。それはなぜでしょうか。それは神様が今もすべてのことを支配しておられるという確信があるからです。ローマ人への手紙8章10、28節にはこう書かれています。神を愛する人たち、すなわち神の計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益とすることを私たちは知っています。真の喜びは、イエス・キリストのとの関係においてのおいてのみ発見されるのです。それはイエス様を主と知ることから生まれる心の喜びであり、罪から解放されたことによる安堵感でもあります。また人生の終着点を知っているがゆえに、得られる内なる平安と 静けさでもあります。喜びとは、神が私たちのうちに、そしてすべての状況の中にあられるという確信から生まれるものです。イエス様は十字架の死を目前にして弟子たちにこう語られました。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。明らかなことは何でしょうか。それはイエス様もパウロにもフィリピの信徒たちにも共通していたことは、神が望まれる働きに喜んで用いられたいと願っていたということでした。ですからこそ彼らは喜ぶことができないような状況だったにもかかわらず喜んでいたんです。皆さん、他の人があなたのことを思い浮かべるとき、どのような人として記憶されるでしょうか。あなたは誰かにとって喜びとして思い出される人でしょうか。私たちの愛の行い、働きが誰かの喜びとなり、今の状況や環境を超えて福音のために共に働くことの中に喜びを生み出す恵みが私たち皆に与えられるよう願います。最後、第三の喜びです。それはイエス・キリストにあって人生が変えられていくことです。今日の聖書本文6節をお読みします。6節です。あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。皆さん、自分自身を見るとどうですか。私たちはとっても弱く、落ち込みやすく、自信もありません。そのため喜びを知らないまま生きていることもあるかもしれません。でもですね、聖書は明確に語っています。私たちのうちに良い働きを始められた方、つまり神様はキリストイエスの日が来るまでに必ず完成させてくださるということです。私たちを愛し訪れてくださり、良い働きを始められたのは神です。そしてその働きを最後まで成し遂げてくださるのも神ご自身です。もしかすると、皆さんの中に、私は足りない、私はまだ未完成だと悩んでいる方がいるかもしれません。でも神様は私たちを見捨てることなく、今も働き続けておられることを忘れないでください。信仰に私は成長がない、信仰に進展がない、霊的な成長が見られないと感じているかもしれませんが、心配する必要はありません。神様は一度始めた働きを途中で終わらせることはなさいません。フィリピ教会の信徒たちと同じように、私たちの人生にも恵みによって必ず成長の助けを与えてくださいます。 神様はまず十字架によって私たちの救いを始められました。信じた瞬間から私たちのうちで始まった神の働きは、今も聖霊を通して私たちをキリストに似たものとして導いています。パウロはフィリピの信徒たちがキリストにあって変えられていくごとに確信を持ってあり、その確信が彼の喜びとなっていたのです。この喜びが私たちのうちにもありますように願います。パウロがなぜこのような喜びを持ってたのでしょうか。それは彼自身がフィリピの人々に福音を伝え、彼の宣教によって彼らがイエス・キリストを信じるようになったからです。皆さん考えてみてください。パウロにとって彼らはフィリピ教会信徒ですね、霊的に産んだ子供のような存在でした。私たちも誰かに福音を伝え、教会に導き、洗礼を受ける姿を見守り、祈り支えるなら、同じような喜びを経験することができるのです。けれども、一人の魂の変化、信仰の成長は誰が始め、誰が完成させるのでしょうか。そうです。神の愛、良い働きを始められたお方が、それを完成へと導いてくださるのです。神様がすべての信徒のために持っておられる目的はこうです。ローマ人への手紙8章29節に、神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。皆さん、竹ご存知ですね、竹。竹がですね、どのように成長するかご存知ですか。植えた後、数年間は、ほとんど竹は、成長しません。しかし、その間ですね、見えない地下に、しっかりと根を張っているのです。表はですね、成長しないです。そしてある日、目に見える形で一気に成長し始めます。それで一日に数十センチ伸びることもあると聞きました。私たちの信仰の成長もこれと同じです。変化が見えなくても、成長が見えなくても、神は確実に育てておられます。ただし、教会にいれば自然に成長するわけではありません。キリストに目を向け、祈り、聖書を読み、御言葉を実生活に適用する努力が必要です。まさにそのような人生の変化こそが、私たちに与えられる本当の喜びなのです。その恵みが皆さん一人一人に豊かにありますように願います。私たちの目には喜びが全く見えないような出来事もあるでしょう。しかし神が共におられるという確信があれば、病室の痛みの中でも、葬儀の悲しみの中でも、日々の生活の困難な中でも、パウロやフィリピの信徒たちのように、喜びを乱すことができるのです。パウロは、牢獄の中でも、 フィリピンの人々を思い出し、神に感謝し、喜んで祈っていました。なぜでしょうか。彼らが福音のために共に働き、神が彼らのうちに良い働きを始められ、それを完成させてくださると確信していたからです。私たちも同じように、喜びにあふれた人生を送ることができます。互いに思い合い、祈り合い、福音のために共に働き、神が今も働いておられることを信じるとき、私たちの喜びは状況を超えて心にあふれるのです。今日のメッセージを通して、私たちの喜びの源が世にあるのではなく、神にあることをもう一度心に刻みましょう。そして励まし合い、祝福し合い、神の御業を期待する信仰の共同体となっていくことを願います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今日このようにして御言葉を共に分かち合う時間を与えてくださり、心から感謝いたします。フィリピ人への手紙を通して、私たちの本当の喜びは人との関わり、福音のために共に働くこと、そして主イエスキリストにあって変えられていく人生そのものにあることを考えました。私たちは時に自分の弱さや足りなさに目を向けてしまい、神様のなされる御業を信じきれない時もあります。しかしあなたが初めてくださった良い働きをイエス・キリストの日まで必ず完成してくださるという御言葉に、今日新たな希望をいただきました。どうか私たち一人一人が互いに思い合い、祈り合い、喜びを分かち合いながら、福音のために共に働く者として成長していくことができますように、私たちの心が状況や感情に左右されるのではなく、どんな時にも主にあって喜ぶ者とならせてください。そしてあなたのなされる御業を信じ、期待しながら、今週の歩みも喜びと感謝のうちに進んでいけますように導いてください。感謝いたします。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。